このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは須田川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりしたにはボードゲーム大作戦回、
はい、
始まっていきますが、
素晴らしい、
イエイ。
ヤコさん今こんばんはって言いましたよね。
言いました、
はい、僕のおはようございますに勝ち消されなが
ら、いや毎回おはようございますも分かっちゃうかなと思って、
あ
えての
目立ちたがり精神が出ちゃう。
この年になるとですね、卑怯な姑息なことで目立ちたがるんですよ。ダメなんですよね。
いや、いいじゃないですか。
あ、ダメですか。あ、いいですか。
ヤコさんは今までそういう性質をね、巧妙に巧妙に、まあ、この話ですか。
いいです。
いや、でもなんかその、ヤコさんが、
はい、
あの、なんていうかこう、前から好きだったっていう話はちょいちょい聞いてた。
何が、はい、
ウミネコの
その話
していいの、
泣く頃にっていうやつ、まあ有名な作品ですよね。
そうですね、
僕もうすうす知ってたんですけど、
はい、
最近あのやっとなんというかこうたどり着きまして、
はいはいはい
はい、まあまあヤホーさんに借りたんですけどね、
はいはいはい、
いや、いいっすよ。
え、なんですか、漫画
なんていうんですか。
もともと原作は同人ゲームなんですよ。
ゲーム、
ノベルゲームなんです
か、うん、
まあまあそれがまあ面白いんですよね。
面白い。須永さんまだあれですか、うん、少女ですか。
知らないです。
おお、
羨ましい。
ウミネコ童貞、
この話をすると毎回言うんですけど、知らない人が本当に羨ましい。
あ、でも多分そうなんだろうなと思う。今だから僕かじり始めたところで、
うん、
おやおやおやってなってて、
はいはいはい、
あのもうあれなんですよ、こうやってみ、いや、まあ、見てみたら、うん、あの今漫画から入ってるんですよね、
はいはいはい、
あの自分の好きな要素しかないなみたいな。まあ中二っぽいものだったりとか、なんかもう、まあ、全部中二でできてるんですけど、
そう
小難しい、なんかね。
あ、まあまあ、
そうそう、お主はみたいな。あ、多分でもね、砂川さん好きですよ、
謎が解けるみたいな、
なんかね、その、うん、言い回しとかで、これをこう言ったということはお主は気づいておらんのであろうみたいな。これあの悪代官みたいだけど魔女です、ね、悪代官だと思いました。
まさかのオープニングとこれと
は思った。いや、思い出して、
はいはい、
なんか最近 その近況なんかあったかなって、さっき思い出せなかったんだけど、あるじゃんと思って。
あ、確かに暑いですね。
いや、ちょっとこれだから砂川さんもちょっと入ってから、
は
あ、あれ、これなんだろう、これボードゲームと全然関係ないですか、この話。
関係ないですね。
でもなんとなくちょっとこうどこかで引っかかりはありそうな話ですよね。
まあまあゲームの話っちゃゲームの話なんですよね。
なんだっけ、あのほら、あれ、5エディション、回、三撃ルーパーか。
あ、はいはいはい、
あれとかすごくなんか雰囲気といい、
そう、
ね、近い部分ないですか。
うん、そうですね。
なんか犠牲者が出るってな、あんまりこうあれだとネタバレになりそうだけど、
はいはいはい、
いや、でもなんかああいうこうミステリーっぽいものを好きだったら、
うん、ぜひ、
うん、
はい、ぜひ。
いや、
え、何ですか、ヤコウさんから借りたらいいんですか。
う
ん、
あ、お貸ししましょうか。
ありがとうございます。
はい、お貸しします。
コミックですよね。
コミックです。
はい、はい、いや、あ、じゃあぜひ、は
い、面白いですよ。
はい、うん、じゃあ、オープニングトーク。
オープニングトークこの話するんでしたっけ。
違います、違います。さっき話した。
これは、オープニングのアイドリング。
アイドリングト
ーク。オープニングの前にアイドリングが必要なんですよ。
ああ、そうか。
あれですね。先週の、あ、前回の。
はいはいはい。
はい、前回の、テーマが企画ないと企画会議。
ああ、それそれ。
かきくけこ。かきくけこ。
うん。
で、募集したんですよね。
はいはい、してますよ。
はいはいはい。それで、どうなってるんですか、状況は。人も来てないとかだったらあれです。
収録当日、というか、あれです、はい、もう、だからなんだ、公開当日ですか。
そうですね。
うん。
うん、
公開したその日のうちにですね、
うん、
もう、そこそこいただいてまして。
マジで。
すごく嬉しいです。
うわー。
はい。
え、しかも、ハッシュタグが作られてるじゃないですか。
ハッシュタグ。
これ、平さんが作ったんですか？
あー、はい、多分。この、シャープみたいなやつですよね。
はいはい、
ハッシュタグ、ボドゲ会企画会議。
うん。
っていうので、なんか、つぶやいてもらうと、なんか、出るんですよね。
はい。
うん。いや、まあ結構、いろんな方から、で、やっぱりその、 この3人じゃ出なかったようないろんな面白い意見出てきてて、あ、こんな発想あるんだみたいな、いや結構今ワクワクしてます。
いいっすね。
はい、まだもう少し応募を続けますんで、
はいはいはい、
まだまだいろんなご意見いただければ、もう本当これの紹介するだけで1本取れればいいですね。
まあというかやりましょうよ、企画、はい、ね、
あ、そうですそうです、はい、あ、それもですね、そうそうそうそう、
うん、確かに確かに、は
い、これの発表会ちょっと楽しみです。これについていろいろ話したいですね。
はい、
うん、
いやいいっすね、
いいっすね、
これは楽しみだよ。
まああえて具体的なことはここでは言わずに、
そうですね、その発表の会を、はい、楽しみにお待ちくださいという感じで、
はい、じゃあ、うん、よろしいですか、
はい、
本テーマに入って
はい
ましょう。本日のテーマは俺の〇〇なゲームランキングパート2、
はい、
これはですね、
はい、
もっくんが、
はい、
持ってきたテーマで、
はい、
僕この日行けないんですけど、このテーマで話してくれませんか、はい、皆さんのこのテーマのトークが聞きたいですと。
あ、なるほど、
はい、でもっくんは一回ね、お悩み相談の回に出演してるんですよね、
はいはいはい、
うん、あれ何回だろう、もうだいぶ前な気がするけど、
まあ、年なの出てもらいましたよね。
はいはいはい、うん、それでかつて、だから前にやったんです、このテーマでね。
はい。
うん、俺の〇〇なゲームランキングって言って。
はいはい。
で、それが、まあ、好評で、主に平さんに、本人に。
そうですね、あれ面白かった。
いや、まあまあ、うん、もちろん俺も楽しかったし、で、第2弾を、いや、要はだからテーマを変えてですよね。
そうですね。
はい。
う
ん、俺の〇〇なゲームランキングなので、その時も、一人一人違う、テーマで。
はいはい。
はい、ヤコウさん何でしたっけ？
僕は、なんか、何だったっけ？
ボドゲ沼に、
そう、沼にハマったランキングやった
ですよね。
はいはいはい、
はいはいはい。とかね、
そうですね、
はい、やりましたけども、はい、じゃあ、早速行きますか？
行きましょう。
はい。じゃあ、トップバッターは僕が。
はい。絶対一枚がいい。
え、まあまあ、最後は嫌なんですよ。
いや、ちょっと勘違いしてるかもしれないけど、一番バッター大事ですからね。
まあ、そうっすよ。
野球で言えばイチローですよ。
そうですよ。
ここで、こう、塁に出れるかどうか。
ね。
大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。大丈夫っていうか、いいんですよ。
大丈夫ですか？
うん、大丈夫です、大丈夫です。
温まります、ちゃんと。
全然、全然、全然。
なんでプレッシャーかけ合って
るのか分かんないですけど。大丈夫です、大丈夫です。いきますよ、もう早速。
はい。
うん、俺の、気になってるゲームランキング。
イエーイ。今若干見送りがありましたけどね。
いや、なんか違う変なこと言おうかなと思ったけど、
は
い、言わない方がいい。
これはだからあれですか、そのホットゲームとは違うわけですよね。
はい、はい、そうです、うん、あれですね、もうあえて未プレイのゲームだけ選びました。
おお。
だから気になっている。
なるほど、
やったことのない、
うんうん、
ゲームを選んで。そうですね。
あれですね、だから僕風に言うと妄想ゲームってやつですね。
そうです、そうです、そうです。うん、あのテーマいいんだ。
面白いんだろうなみたいな。いや、わかります。あのテーマすごいこう夢がいっぱいなんですよね。
そうです、そうです。
はい、聞かせてくださいよ。
じゃあ、早速、悩むな
あれ、決めてきたんじゃないの？
いやいや、決めてきたんですけど、
はいはいはい、
3位と4位がせめぎ合ってるんです。
なるほど。
なるほどね。はいはいはい。
いいっすよ、4位から。
わかりました。じゃあ、時点最後に言いましょう、時点。
どうしようかな。じゃあ、行きます。
はい。
第3位。
はい。
ギュゲース。
なんて？
ギュゲース。
ギュゲース。
知らない、全然知らない。
これはね、僕、知らないゲームを調べるときに、はい、どうやって調べるかって、うん。前にこのラジオでお話したのは、デザイナーさんで選ぶとか、あとは、ドイツ年間ゲーム賞、赤ポーンで選ぶとか、
はい、
いろいろあったんですけど、今回ちょっと選び方が特殊で、はい、あれです。ギガミックで選びました。
おー、ピロスとか、
うん、クワルトとか。
はいはいはい。
ちょうどこの頃、クワルトにハマってた頃で、
うん、
で、斎藤さんがギガミックのいろんな素敵なゲームを持っていって話を聞いて、うんうん、そういう話聞いたらあれじゃないですか、人間心理としては、斎、うん、藤さんの知らない素敵なギガミックス探して、ギガミック探してきたいみたいな、
なるほど
思いません？で、うんうん、調べたんですよ。
はい、
うん、で、ルールはあんまり知らないんですけど、見た目で、あ、まあね、ギュゲースを選びました。
ギュゲース。
ギュゲース。
その見た目はどんな見た目なんですか？
なんかですね、
はい、
2パターンあるんですよ。ゲーム性は同じっぽいんですけど、リングのやつと、コマがリングになってるやつと、はあはあ、あとはなんかなんかピラミッドっぽく段々になってるやつ。
へぇ、うん、全然わかんない、うん。
なんかその、要は、段々だったら、1段、2段、3段って3種類あるんですけど、はい、3段のやつだったら3歩、ですね、あれです、アブストラクト。
はいはい、まあまあ、それはわかる。
はい、3段のやつは3個動かせるよ、みたいな。まあまあ、細かいルールはね、気になった方は調べてください。まあ、完全に見た目で。はい。見た目
あ、まあ、じゃあ気になったポイントは、じゃあもう、その素敵な見た目。
そうです、そうです。
大体でもギガミックってもう、その、
そうです。
ね、すべからく素敵じゃないですか。はい、
そうですね。ここに、ここにっていうか、いつかこの話もしたいなと思ってたんですけど、タク、a beautiful girl ってあるじゃないですか。
あれギガミックですか？違う、
ね。あ、わかんないけど、違う。
あれチーパスですよ。
あ、そうですね。うん、
言って
ましたね、うん。あれ見た目綺麗じゃないですか。うん、あれの話したいですよね。
ああ、まあまあまあまあ、わかります、
はい。でもあれはプレイしたんで、うん、はいはいはい。まあまあまあ。
まだやってなくて気になってる。
そうですね、見た目。
名前何回聞いても覚えれないんですけど、何でしたっけ？
ギュゲー。これなんかですね、神話かなんか、
はい、
なんかギュゲースの指輪って言って、なんかこの指輪をはめて、なんか内側に腕輪だったかな、まあ、指輪をはめると姿が消せる、うん、透明人間になる。
それ
人
ねえ、愛しい人じゃないですか。
愛しい人じゃないですか。それ
何ですか。
ロードオブザリング見ましたよね。あれ知らない。
でギュゲース
あれ、あ、じゃあ元ネタなんだ多分。
でギュゲースさんは
神話ってことはおそらくそういう、あれでしょ、だからギリシャ神話とかそういうレベルの話ですよね。
まあまあまあまあ、多分詳しくは分かんないですけど、で悪いことするんですね。このギュゲースさんは姿を消して、は
い、
は
い、あ、じゃあ結構せこいことに使う、なんかエッチなこととか、
まあエッチなこととか、もっとはあれですよ、うん、お金の国を乗っ取ったりとか、
へ、
大きなことするんですけど、まあ、それは置いといて、だからまあ指輪っていうのとその、うん、さっきなんかリングになってるって言ったじゃないですか、
はいはい、
うん、それとなんか関係してるのか知らない。
へ、
あれちょっと掘りすぎじゃないですか、ギュゲースの話。大丈夫。
ギュゲースって初めて聞いたし全然わかんないから、まあ、まあ、わかりました。
なんか中東の神話軍とかなのかな、ようわかんないけど、
は
い、
ギュゲースね、
はい、
はい、わかりました、はい、
じゃあベスト第2位いっていいですか。
はい、
第2位キツネとガチョウ出ました。
あー、カードゲームですね。
違います。
あ、それブドウだ。キツネとブドウ。え、キツネと何？
ガチョウ。
ガチョウ？
これはね、歴史が古いんですよ。中世ヨーロッパからやられてるゲーム。
ほう。あ、じゃあ全然知らない。なんすかそれ。
これ僕は何で知ったかっていうと、漫画で知ったんですよね。
ほう。
チェックメイト、魔王さん手番ですよっていうボードゲーム。
存在は知ってます。
うん、うん、はい、あるんですね、
うんうんうん。
あれで知って、要はなんかこれもアブストラクトなんですけど、はい、運要素のない、はい、これは非対称なんですよ、
うん、
ガチョウのコマが13個ぐらいあって、ガチョウプレイヤーはコマ13個を使う、
うん、
でキツネプレイヤーは1個、
はい、
でなんかですね、まあ線が引いてあって、
うん、
その交点にコマを置くんですね、
はいはい、
だからコマはこの交点から交点に移動するんです、線がつながってるところに、
うんうん、
で、キツネはガチョウを飛び越えたらガチョウを取れるんです、
うん、
はい、一匹のガチョウを飛び越えることができる、飛び越えたらガチョウを取れる、
うんうん、
だからガチョウの勝利条件はキツネが身動き取れなくなったら勝ち、1匹しか飛び越えられないので、
はい、
2匹だと飛び越えられないんです。だからガチョウがいっぱいになってキツネの逃げ道をそうそうそう取り囲むんですよ。
へ
で、キツネは、まあ、一応だから強いというか1匹だったら倒せるから結構ピョンピョンピョンって行っちゃったりするんですよ。
うん、
そしたらガチョウに囲まれて、あ、もう行けないみたいな、
へ、誘導する的な感じなんですかね。
これがだから古いゲームなので、
うん、
なんていうんですか、ちょっと調べたんですけど、なんかなんだろうな、僕がしっくりくるコンポーネントのやつがなかったんですよ。
へ、
なんか子供の用だったりと か、うん、なんか見た目がなんか、あとマスもそのなんていうのかな、斜めに線を引いてあるやつとか引いてないやつとか、
うん、
いろいろあるんですね。
へ、
でこれに似たようなやつ日本にあって16武蔵っていうのがあるんですよ。
全然知らない
これもだから1対多人数のやつで、
うん、
でなんかまあアブストラクトと言いつつそのなんかテーマというか、うん、あれはなんかフレーバーは、うん、だから1が強い人で、
うん、武蔵、
うん、まあ宮本武蔵なのか武蔵坊弁慶なのか知らないけど、分かんないけど、この人はそうだから弱い駒の間に入ったら両サイドを殺せるんですよ。
あ、武蔵っぽい
よ。右と左に確かに。
どうじゃないですか、
うん。俺もそう思った。あのこれはブラウザーゲームでできるんです
よ。
だからまあどっちもやなかなか面白いですよ。
なるほど。それはときめいたポイントは何なんですか。
え、なんだろう。この時だから多分。アブストラクトに憧れがあった。
あ、なるほど。
アブストラクトってだからちょっと苦手意識もあるんだけど、
はいはい、
ちょっとなんかやっぱそういう見た目がかっこいいとか、
うん、
なんかあのこの間も話したかもしれないですけど、なんかやっぱ戦術というか、うん、勝ち筋を考えるのが面白いというか、そういうのがあるかなと思って、
うん、なるほど。
きらめきポイントはそこですね。
でもなんかこう非対称アブストラクトっていうのは僕も最近無条件でなんかこう、うん、ワクワクする。
いいっすよね。
あ、いいっすねいやなんかこう知らないものをなんかガンガン突きつけられるから、うん、これはこれでいいですね。
キツネとカチョウはですね、ちょっと器用な人だったら作れますよ、絶対。
まあまあ、まあ、
マスはノートに書けばいいし、
はいはい、
コマは同じコマが13個ぐらいあればいいってことですよね、うん、もう普通に小さな。
ガチョウとバイソンってちょっと似てるとこありますか。
ありますねいや、ないでしょ。しかもバイソン、
バイソン11個です。
11個。あ、まあまあまあ、なんかちっちゃいポーンでもいいと思うんですけどね。
なるほどね。
プレイするだけだったらできます
よ
ね。
でもなんか最初その編成を聞いた時にすごいこうバイソン将棋近いなと思って、
うん、
あのインディアン少ないみたいな。なるほどね。
なんかね、飛び越えて取るって面白そうじゃないですか。
なんか擬似的にできそうな感じもありますよね。
できそう。
将棋盤とあのインディアンとバイソンでやってみるみたいな。
でもこれなんか今多分空いてると思うんですよね、この席が。だからあのボードゲーム作る人はこれ作ったらいいんじゃないですか。
ちょっとこういうもの
を、素敵なコンポーネント。やっぱこういうのってもうルールは昔からあるものだから、
はいはい、
なんかもうコンポーネント勝負だと思うんですよ。
なるほどね。
よろしいですか。
はい。
え、なんかいいっすか、こんな僕でこんなに時間取って。
大丈夫
です。
全然
全
然
です。
はい。ああ、なんか温かいですね。じゃあ行きますよ。
はい。
はい。
堂々の第1位は、テレステハラリ。
すいません、聞き逃しました。何、
ハラリ。お、これはですね、
バサリじゃなくて、
バサリじゃないですよ。
バザリでもなくて、
バザリじゃないですあのね、 10 days ラジオの第70回の時に、うん、丁寧さんが紹介してましたよ。
あー、言ってたかも。
箱絵に動物が描かれてるゲームの回で、まあこれも2人用のゲームなんですよ、
うんうんうん、
でもこっちはアブストラクトじゃないです。あのタイルめくりゲーム。
へー。
なんかあの、キツネクマキツネチームと、うん、ハンターキコリチームに分かれて、
はい、
で、タイルが敷き詰められてて、
うん、
パッてめくったら、まあ、クマとかキツネとかハンターとかキコリとか、まあ、キジとかカモとか、なんか出てくるんです、とにかく。で、なんかあの、まあ、詳しくは分かんないんですけど、うん、なんか要は、あの、そのキャラクターによって、こいつはこいつを殺せる、狩れるみたいな。で、こいつはこいつを枯れるみたいな、
うん。
ただ、あの、タイルのめくりの向きが大事なんですね。
へー。
ハンターが銃を向けてるところのやつは枯れるけど、後ろは枯れないみたいな。そんな感じの。
へー。何が気になったの、これ。なんか全然、初めて聞いた。
なんか、面白そうじゃないですか。うん、そのなんか、
うん、
だから僕、役職、うんうん、ゲームというか、その特殊能力を持ってるのが好きなんですけど、
うんうん、
それが、大体カードゲームなんですね、僕が好きな、
はいはいはい、
役職カードゲーム、
うんうん、
じゃなくてタイル、めくり運で、ああ、なんでこっち向いてないんだよとか、面白いかなと思って。
これ現物は見ました、そのなんていうか写真とかでは。
あ、はいはい、あのタックンさんが紹介してましたよ。
へえ、ハラリ、
はい、
へ
え。なんかあのあれですね、箱絵はハンターが銃を構えてるんですけど、その後ろからクマが狙ってる。
ああ、なるほどね。
古めかしい感じ。
結構古いゲームなんですか、
と思いますね。
うーん、
はい、なかなか
なんか割とでもやっぱ2人用に固まってますね。どうしたんですか、
なんか2人用の話を早くしたいとかそういうこと。
そうなんですね。前回の本当だ、びっくりした。
なんか僕の記憶ではなんか砂川さん2人用はもともとは嫌いだったみたいな。
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、はい、だからこれもアブストラクトと一緒で、嫌いなんだけどちょっと気になるみたいな。
やっぱ好みって変わっていくっていうのはありますよね。
そうそう、
なるほど。
へえ、
まあ以上です。
あの辺は刺さないですか、あの今あの前も話したんですけど、
はい、
あのカベルナの2人用とか、
ああ、
あんまり刺さらない。
あの、あれですよね、何ですか、僕カベルナはやってないですけど、
はい、
ルールがあんま分かんないですけど、なんだっけ、あのアグリコラみたいな
やつ、アグリコラみたいなやつ、アグリコラの2人用もありますけど、
アグリコラ
じゃなくて、
アルルの、
そうそうそうそう、
はいはい、
あのみたいな感じですか、
はいはい、
ああ、うん、まあまあ楽しいですよね。
あんま刺さらないんだ。
なんか、うん、楽しいですよね。
楽しみ方が違うとは思うんですよね。なんかそのアブストラクトとか、なんか今言ってたようなギガミックとかの2人用と、
はいはい、
なんかそのアルルとかのこう同じ2人用だけど、
はい、
多分だいぶ好みって違うんだろうなと思って。
まあまあそうかな、
うん。僕はどっちかというとやっぱアルル寄りなんですよね。なんか そこのなんていうかこう、いろいろ計画立てたり、そのやってること自体が楽しい。
うん、
でなんか点数とかはね、割と、なんか、付随的なものだ、みたいな、イメージで遊んでて。なんか、割と勝敗がぼやけてるような感じはあるんですよ。自分の中で。で、ギガミックとかああいうのってもう、どっちかというと、短時間で、スパッと勝敗まで見えてくるじゃないですか。そこが違うのかなとは思うんですよね。
なんか、あの、将棋っぽい感じの、なんか、一喜一憂。なんか、キツネがガチを取ったら、ああ、取られたみたいな。
はいはい、
なんかそういうのあるじゃないですか、盤面によってみたいな、
うん、
あ、まあまあまあまあまあ好みですよね。
まあまあまあ、
うん、
なるほど、
以上です。
なるほど、
なるほどね。
2番手はどなたですか。
はい、
お、
夜行です。
はい、
はい、ちょっと話したい、いや、いっぱいこの熱い話をされたんですけど、僕の丸々なゲームランキングは、
はい、
薄いんですけど、もういいですね。
あ、
お願いします。
はい、僕の、いや、1回か2回やってみたけど、うん、もやっとしてる感じで終わっちゃってるゲームランキング。
いや、もや、長い。タイトルがもやっとする。
もやっとする。
あ、うん、どまあまあそのまま、そんなの通りです。
そうですね。
あ、
まあ早速3位、
はい、
行きましょう。
はい、
これ1位と2位ほぼ一緒なんですけど、
はい、
3位は、明治維新。
え、
あ、明治維新、
明治維新、
あ、ゲームタイトル明治維新。
あ、名前聞いたことはあります
よ。なんとなくわかります。
割とこれもやっと
長時間ゲーム、
そうです、長時間ゲームです、うん、重たいゲームで、
うん、
で、すみません、もやっとしてるっていうのは何かというと、
は
い、話そうと思ったんですけど、
は
い、もうルールもいまいち覚えてなくて、
はい、
なんとなくもやっとこう心に残ってるもんがあるっていうのをここでぶちまけたかった。
遊んだことは当然だからあると、は
い、で、もう2位も言います。あ、
はい、
あります、2位も言います。2位は、
はい、
なんだっけ、オーディンの祝祭。
ああ、はいはいはい、
1回やって、
うん、
まあもやっと、うん、まあ、うんうん、
あれ、
わからないって感じで終わっちゃってるんで、いや、やりたいですよ、うん、その、あの、わかるまでやりたいっていうの
は、わかるまでやりたい
っていうのはあるんですけど、まあ機会はなくてですね、
うん、
あ、なんなんですかね、重たいゲームでもスパッと入るやつは入るんですけど、
はい、
なぜか入らなかったんですよ、
ね。ちなみにオーディンはどんな感じかご説、まあ有名だからわかるかもしれないですけど、
オーディンは、うん、なんかバイキングになって、
はい、
なんだったなんか宝を集めて自分 その島にある、はい、そのマスをこうどんどん埋めていくと点数がマイナス点からだったらプラス点になっていくみたいな、ちょっとパズルゲームもあって、ワーカープレスメントのゲームですね。
あ、
でも船とか買ったりとかいろいろあったんですけど、
ヤコさん好きそう。
そうなんですよ、
はいはいはい、
めちゃめちゃ好きのはずなんですけど、なんかもやっとって感じなんですよね。もうちょっとやればなるのかな、うまく。
なんかね、大枠から言うと好きそうなものですよね。
そうですね。
なんか僕のイメージですけど、オーディンってだからあのウベローゼンベルグの集大成みたいなこう触れ込みで、
うん、そうですね。
なんかだからワーカープレイスメント部分はもうアグリコラとか、うん、
はいはい、
僕の中ではね、なんかアルル農家とかあっちにちょっと似てるのかなとは思ってるんですけど、まあ、なんせアグリコラから始まったあのワーカープレイスメントで、
そうですね。
で、その、 ボードの個人ボードでしたよね、あれは、ね、
そうです、個人ボード。
個人ボードにそのパズルみたいに敷き詰めていくっていうところは、うん、あのパッチワークあたりから入ってきた宇部のパズル宇部、
うんうん、
でなんかそれがこうなんていうか、やっぱり世間的な評価としてはすごくハイレベルにミックスされて、
う
べ好きにはもううべうべしてたまらない
うべうべ
なんかそういう評価で、
そうなんですよね、うん、明治維新もなんか逆ワーカープレスメントって
逆
なんかとワーカーを取ったらアクションできるとか、なんかそんな感じだったんですか。
チョロキンとかされたことあります。あれもそうですね。
ああそうですかね、うん、なんか、はいはいはい、
あでもあれは一応ワーカーをこう置いて帰ってきた時か、
うん、そう、あそうですね、うん、
へえなるほどね。どっちもでも好きそうですね。
そうなんですよ、なんかなんですね、なんか入んなかった不思議がある
もしかしてあれじゃないですか、ヤコウさんも、
はい、
あの第二次成長期みたいな、
こ
う好み変わってきてんじゃないですか。
ああもしかしてそうなのかな。
実はピットとかビービルロックユーが好きになってきてるんじゃない
あるかもあそれあるかもな。
だからでもあると思うんですよ、その僕もそれ、はい、だからその結構いろんなところであって、例えばその音楽の趣味とか、はいはい、漫画の趣味、映画の趣味とかでも、
はいはい、
なんか昔これ結構好きだったんだけどなっていう、なんかそれがこう時を経て久しぶりに例えば音楽聴いてみるとなんかしっくり来なかったであったりとか、
はいはいはい、
なんかあれなんか昔ほどビンビン来ないなみたいな。
なるほど。
これだからやっぱ砂川さんも今第二次成長期を迎えてるわけで
成長
一個あるのはやりたいことをやったけど全然点数に結びつかなくて、う
ん、はいはい、
やっとしてるのはちょっとあるのかなって気がするんですよ。ただまあそれは一回しかやってないんで知らないだけじゃん話なんですけどね。
たまにありますよね。
ありますあります。ただやったらしっくりきたやつもあるんで、まあそこがちょっとずれてた、パズルがずれてただけかなとは思うんですけど、まあ
なんか
なるほどね。
あの前回の話じゃないんですけど、
はいはい、
なんかそのほら。なんていうのかな、そのゲームのことをしゃぶる、
はい、
しゃぶる、
はい、みたいなこと言ってたじゃないですか、うんうん、だからこれってこうなんじゃないの、こういう時はこうするんじゃないのみたいな、僕そういうの結構好きなんですけど、
はいはい、
うん、やっぱそこまでやってようやく分かるみたいな、
一
回じゃ分からないゲームってやっぱそういうのが必要なんじゃないですかね、
うん、そうですかね。必要っていう
か、これなんかその相反するなんか矛盾した意見ですけど、
はあはあ、
しゃぶりたくなる時としゃぶりたくならない時ないですか。
あ、わかります。その
僕なんとなくわかります。
わかります。う
ん、
その二つ、うん、僕もう3回ぐらい、うん、あのカートに入れたんですよ。
知
りたくて。まあ言ったじゃないですか。負けたけどやりたく
て、はいはい、
ただなんもう何回言っても除去。
最後の一押しが、ね、
ないんですよ。なぜかないね。不思議なんですよね。
結構だからそのしゃぶりたくなるゲームっていうのはなんかこう一回目の遊んだ時に。
うん、
この間ね、どなたかのあれでもね、ツイッターでなんかで拝見して、
はい、
こう、負けたけど、
うん、
で、何もできなかったけど、うん、なんか次こうしたくなるっていう、なんかその、欲求が湧いてきた時は、やっぱなんか好きになるみたいな。なんかそういうことなのかなっていう。まあわかんないですけどね。それをこう、ね、何回かやったら、あ、やっぱり好きってなる時もあると思うんで。
そうですね。
ちなみに、ヤコウさんのやつはあれですよね。
はい。
やりたいってことですよね。
まあまあやりたいん
ですよ。もやっとしてるから。
そうそう。
あれ、ちょっと待って、これ今2で止まってるんですか。
あ、2で止まってる。
ごめんなさい
ね。
いやいや、
それも同じだったんで、3と2一緒だったんで、ごめんなさいね。
は
い、で、もう1言います。
はい。
エメラルドの終作。
おぉ、
知らない
か。あ、
黄色の終作。
思い出したあれが、クテルフの。
あ、そうそうそう。
おあれ何でしたっけ、なんか、ワレスのね。
あ、そうそうそう。クテルフ対ホームズ。まあ、これも意味わかんないですけど、
うん、
で、
うん、
デッキ構築系
どんなゲー
ム確か忘れてます、
忘れてます、ね、結構
僕の方が覚えてるかも。なんか
あ、まあまあ、そう
ですよね。そうですデッキ構築、なんか街が何箇所かあってみたいな。
そうですね。神くんとかとやった記憶があるんですよ、ね。
うんうんうんうん、
ただなんか二陣営に分かれてやるんですけど、
そうだ、招待隠匿要素もあった
んだ。あったんですよね。で、それはそれで面白かったんですけど、すっごいなんかこれからゲーム楽しむぞっていう時にもうゲーム終わっちゃうみたいな。
あー、でもやったんですね。
そうそうそう、もうやったんですよ。もうちょっと長ければいいのにと思って、うん、
へー、うん、個人的にはその僕の中では、あ、なんかヤコウさんニコニコして帰っていったぞみたいなあれありましたけど、
あ、いや面白かったんです。ただなんか、
うんうん、
このゲームの、なんていうか、枠、 パッケージで枠で、なんか、弁当がより弁になっちゃうみたいな、なった
ら、まあまあ、
美味しいんすけど、より弁になって、体積が少なくなってるみたいな。
もったいなかったみたいな。
そうなんですよ、そうなんですよ。
より弁。
体積も変わってないはずです
よ。より弁っていいっすね。
より弁っていいっすね。
より弁とか、ハミパンとか。
全然違うよ、
ね、
より弁とハミパンは全然違う。
似てないですか、なんかこう。
でも、まあまあ、なんか、突き詰めればあるはずなんで、その、要は対決してるんでですね。だから、早く終わっちゃったのは多分プレイヤーの、まだまだその、しゃぶりが足りないなと思ってるんですけどね。
結構でもあれあれですよね、そのなんか、割と独自要素というか、その、
はいはい、
いわゆる尖ったゲームでしたよね。
そう、そうですね。
それはなんか覚えてます。
うん、
今ちょっと再評価するべきなんじゃないですか、もしかして。
そう
です
ね、また持ってこようかな、
はい。まあだから今日お聞きした3つで言うと唯一所持されている。
ああそうですね。
確かに確かに。
明日すぐもやっと解消できる。
確かに。
かもしれない
ですね。
あれ何人ぐらいからできるんですか。
多分、まあ多分4とか3とかのはずです。
陣営があるってことはやっぱだから2人とかじゃ
2人は厳しいかもしれないですか、ね、確かに。まあ多分できるとは思うんですけど、やるなら4人とかの方がいいかもしれないですね。
うん、
はい。
なるほどね。
僕のもやっとゲームランキングでございました。
イェーイ、はい、
イェーイ、
やっぱり。
もやっとしてる。
じゃあ次。
はい。
はい。
よろしいですか、
はい、うん、お願いします。
じゃあ、待ちわびましたよ。
はい。
じゃあ、聞いていただきましょう。
うん、
サニバタイラの、私の、ご用意したランキングは、
はい、
こちらです。テレステン、サニバタイラ、オリジン。
え？ん？ああ、はいはい、
はい。はい、ご説明しましょう。
はい、
そういうこと。ああ、そういうことです。もう、砂川さんにはね、ご説明いらないかなと思うんですけど、はい。今回、僕、ランキング準備しろって言われて、
はい。
でね、前回の、我々のね、ベスト3、ランキングベスト3を聞き返したんですよ。
はいはいはい。
で、僕言ってました。
はい、
夜行さんの、自分を沼にはめてくれた、ランキングっていうのを聞いたときに、
はいはい、
これ自分だったらどうかな、これいろんな人の聞きたいなって言ってたんですよ。
言ってた言ってた。
それを受けてのこれです。
なるほど。
サニバタイラオリジン。オリジンっていうのは、かっこ原点。
そうです。なるほど。
はい。これ正しいかどうか知らないけど、僕の漫画データ知識です。僕のヒーローアカデミアっていうやつです。はい。ヒーローになるためには、やっぱその人間の幼少期からこう原点があるんだと。
はいはい、はい。
で、それを受けての今があるんだ、みたいな。
うんうんうん、
まあそういう話なんですけど、
うん、
まあとにかく今回ご準備しました。
うん、
どれが3位だったかをちょっと忘れました。はい、今回私がご準備した、サニバタイラオリジンベスト3、はい。では参ります、
うん。
そうですね。じゃあこっちから行きましょうかね。第3位。うん、テデステン地獄の釜
出たー、
はい、
へー。
これはね、まあ、何が第3位かという話なんですけど、まあ、自分のですね、その、ボドゲ遍歴、
うんうん、
どういうヒストリーを歩んできたか、っていうので、
はいはい、
一つ欠かせないキーワードがありまして、
うん、
それがですね、10 Days Radio なんですよ。
出た。かぶってる。
10 Days Radio。あれね、かぶってる。まあ、夜行さんのやつには入ってなかったですよね、さすがに。
あ、うん、俺が言った。
ああ、そうでしたっけ。はい、で、10 Days ラジオ、今回何を話したいかというと、
はい、
だからその、自分がどういうふうにこう、まあ、沼にはまったというか、こう、ボードゲームに、こう、なんていうか、向き合ってきたかっていうことで、
うんうん、
この第3位は、その10 Days ラジオを聞いて、
うん、
あのね、僕の中で、その、10 Days ラジオで、毎回6個ぐらいタイトルが紹介されるんですけど、
はい、
で、そこでね、面白そうって思ったやつって、
うん、
もうなんかね、特別な、なんというかその、まだ遊んだこともねえのに、
うん、
見たこともないのに、
うん、
わーっていうなんかね、憧れが生まれるっていう現象が、確かにあったんです。で、もうだからね、1年もかからなかったかな、半年ぐらいかけて、
うん、
その全70回ぐらい、テンデイズラジオを聞き倒して、
うんうん、
で、その時期ぐらいからしばらくね、もうその、テンデイズラジオで聞いて、気になったやつを、
うん、
いろんなとこで通販で探すっていう生活が、まあ、続いたわけですよ。
うん、
はい。で、その中の一つです。地獄の釜。うん、
はい。
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 これね、まあ、ちょっと裏舞台的なことを話すと、今日、砂川さん、3位、4位で迷ったって言ってたじゃないですか。実は僕も全く同じことがあって、
はい、
まあ、ユニオンパシフィックと、ストロングホールドと、この地獄の釜とで迷ったんですけど、まあ、内心ね、ユニパシが一番だったんですけど、もう話したじゃないですか。
確かに、確かに。
で、ストロングホールドが次だったんですけど、うん、これもまあ確かね、結構話したんですよ。
話した。
ということで、まあ話してないやつでご紹介しようと思って、これになりました。
なるほど。
地獄の釜。
はい。
はい。はい、これでね、まずどういうゲームかというと、うん、まずゲームとしてどういうゲームかという前に、
うん、
10 Days ラジオのパーソナリティである、うん、10 Days ゲームズの田中間さんの10点ゲームなんです、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
田中間さんがだからもうその、なんていうんですか、墓場まで持っていくみたいな、
うんうん、
10点満点をつけたゲームの、ね、僕が買ったその田中間さんのカタログみたいな本があって、
はい、
あれにね6個ぐらいかな、5、6個ぐらい確かあるんですけど、その中の一つです、
うん、
はい、で、まあ、そういう意味でもうすんごい気になってて、
うん、
もう我慢できずに、まあ、過去のサニバタイラが、入荷したというゲームです、はい、これちなみに遊んだことは
あります、
あります、
あ、お二人ともあるんですね、
はい、
はいはい、まあ、じゃあ、ご紹介しておきましょう。ね、まあ、ギャンブルゲームという感じになるんですかね、ギャンブル感の強いこうめくり予想ゲームっていう感じです、うん、なんかボードを広げるとなんかね、そのボード真ん中に、なんかでっかい悪魔がいて、その悪魔が釜、
うん、
なんていうんですか、かまど、
うん、
ですかね、
そうですね、
はい、なんかそのなんか火を焚いてるんですよね、うん、
はいはい、
でその中にチップがこうばらまいてあるんですけど、うん、裏向きでばらまいてあって、うん、めくると数字が書いてると、
うん、
でもうざっくり言うとこの数字が、まあ、いろんなばらつきがあるんですけど、
うん、
その合計値を、合計値がいくつになるまでめくれるかを予想するゲームっていう感じですね、
うん、はい、
ただこれ面白いのが、うん、自分がめくらなくてもいいんですよ、
うん、
はいはい、
だから例えばその合計値が、150今回めくれると思うって予想して、うん、自分が失敗したとしても、
うん、
誰かが成功してくれれば、うん、まあ、その150掛け金がもらえるんですよね、
うんうんうんうん、
だからそういう意味で、あ、今回そのめくれるもんならめくりたいけど、これ以上めくるとあいつの予想を当てちゃうよみたいな、なんかその辺の駆け引きなんかもあったりして、
うんうんうん、
でもやっぱりそのめくりトップとかになるとボーナスがもらえたりだったりとか、
はいはいはい、
なんかまあいろんな意味で結構面白いなんか仕掛けがたくさんあるんですよね、
うんうん、
田中さんがおっしゃってたあれで言うと、ツォッホメーカーの、
はい
はい、メーカーの、ZOCH ツォッホっていうメーカーなんですけど、うんうん、要するにいわゆるね、道具立てがいい、
うん、
ボードゲームってやっぱその物があるっていうのが大事じゃないですか、うん、デジタルゲームとの大きな違い、
はい、
でこれは多分ですけどデジタルゲームでやっても一つも面白くない
な
ボードがあって、でその広さとかがすごい大事なんですよ、
はいはいはい、
でそこになんというかこうチップがひしめき合うんですけど、
うんうん、
このなんかね物理的にはみ出したらあれとか、
うん、
なんかそういうところが面白いんで、
うん、
まあ、なんだろうな、このアナログゲームの素敵なところがすごい出てるゲームなんですよね、
うんうん、
知らない方はね、ぜひ画像とかものをね調べてみてください、
うん、
コンポーネントが死ぬほどいいんですよね、
うんうん、
ポーカーチップが入ってて、うん、
はいはいはい、
これね、まあ、ゲームはちょっと限られるかもしれないけど、
うん、
変な話これでちょっとなんか他のゲームに遊べるんじゃないかなっていうぐらい、うん、うちに GP さんのポーカーチップがあるんですけど、うん、
はい、
あれとほぼ同じぐらいの質のポーカーチップが、
うん、
てんこ盛りでついてます、
うん、
はい、もうこれ見るだけでもちょっと満足感あるんじゃないかなっていう、
はい、
うん、まあ、そういうゲームです。まあ、この地獄の釜に関しては、まあまあ、そのだから、10 Days ラジオから影響を受けたっていうことで、
うんうん、
で、なんか思い返したら最近ちょっとあんま遊んでないなと思って、
うん、
はいはい
はい、時間もね、そんなに長くはかかんない。40分って書いてますね。
はいはい、
割とこう、ちょっとやろうよって言いやすいゲームなので、
うん、
はい。また、ちょっと気になった方は声かけてくれればなと思います。
うん、
はい。ということで、サニバタイラの、オリジン、 第3位は、うん、10 Days ゲームから、影響を受けた地獄の釜でした。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。最近、特ダネでね、チラッと出てました、
ね。あ、マジですか？あ、あれだ、あの、おばあちゃんとかおじいちゃんが、めくりで楽しむみたいなね。
ほうほうほう。
だからやっぱりね、物がしっかりしてるっていうのはすごく、うん、なんていうか大事なことだと思うんですよね。
そうですね。
うん、
確かサニバに来た時に一番衝撃的だった、一番最初のゲームはこれだったと思うんですよ。点数が普通だったら均等に1点から2点、3点って、普通だったら動くじゃないですか。
うん、
違いますよね。
うん、
まあ。確かに。50点から0点と
か。はいはいはい、はい。
幅が広いっていうのがもう、そんなゲームあるんだ。びっくりした記憶があります。
あれはすごくこうオリジナリティに溢れてますよね。
そうですね、
うん、はい。まだやったことない方は、あの今でもね、まだまだ普通に手に入るゲームみたいなので、
はい、
はい、気になった方はぜひ遊ぶ機会をこう求めてみてください。
はい、
はい、はい。ということで、じゃあもう第2位ってよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、では、サニバタイラオリジン第2位は、
うん、
テデステン。パニックステーション
出た。おー、出た。
懐かしい。
超懐かしいでしょ。これね、だからあの、サニバで遊んでた人なら、うん、しかもね、かなり初期の段階で、僕がですね、ボードゲーム買い始めて、かなり初期の方に仕入れたことを覚えています。
うんうん、
これ作者、デイビッド・オウスルース。全然知らない。もう今見ても全然わかんないです。
うん、
まあ、ペガサス・シピールという、まあ、割と大手のメーカーのゲームではあるんですけど、
はい、
はい。じゃあ、なぜこのパニックステーションを、第2位に選んだか。
うん、はい。
これはですね、自分のその原点、オリジンをこう、うん、なんか思い返してみると、
うんうんうん、
あのね、ボードゲームに入ったきっかけの話、前もちょっとしたんですけど、
はい、
あの、人狼系、
はい、
てか、ね、
はいはい、
人狼から入ったんですよ。
はいはい、
で、最初の頃ね、僕まあ、斉藤さんとはもうかなり初期の頃からの付き合いで、
うんうん、
斉藤さんに言われたことがあって、平さんはなんか陰徳系好きですよねって言われたことがあって、
うんうんうん、
今多分そんなこと全然言われないと思うんですけど、それこそ僕、第一次成長期が、あれだったんです。その、だから、陰徳系。
はいはいはい、
割と、だから人狼面白いなっていうところから入ったんで、
うんうんうん、
なんか陰徳系なら何でも面白く見えるみたいな時期が、ね、あったんですよ、
はいはいはい、
うん、だから、その後に第二次成長期を経て今だからテラミスティカとかああいうのが好きだとか言ってるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱそういうのってあるんだなと思って、
うんうん
うん、まあその話ちょっとこうまたね、第一次成長期第二次成長期の話っていうのは今度またゆっくり話したいなっていうのもあるんですけど、
はいはい、
うん、まあまあなぜじゃあパニックステーション、どんなゲームか。これね、どうなんでしょう。なんか、世間的な評価はね、あんま聞かないです。正直そんな流行ってないんじゃないかなと思ってるんですけど、ただでもね、僕の中では特別なゲームなんですよ。
うんうんうん、
なんか、それこそ最初の頃、狂ったように遊んだし、
うんうんうん、
いや、でね、今思い返してみれば、まあ結構、穴だらけなシステムいっぱいあったなって気はするんですけど、
そうだっけ、
まあね、あったんです多分。ただもう今やってもね、やっぱ結構これは特別ななんかときめきがあるんですよ。
なるほど、
多分。うん、あ、じゃあご紹介します。まずだから正体陰徳系のゲームである。
はいはい。
で、もう一つ特徴的なのがプチ協力系なんですよね。
そう
です、
うんうんうん、
テーマっていうのは、パニックステーション、宇宙ステーションなんですよ、
うん、
で、あるとある宇宙ステーションに、まあ、いわゆるあれです、エイリアンが発生した的な話で、
うん、
エイリアンってほら体内に入り込んじゃうじゃないですか、
はいはいはい、
あれでもってして、なんか誰かの体内にそのエイリアンが入っちゃったぞと、
うん、
で取り憑かれたやつはもうそのエイリアンのしもべみたいな感じになっちゃうんですよね、
はいはいはい
はい、ということでエイリアに取り憑かれたやつが誰なのかっていうのを、まあ、陰徳要素ですよね、
うんうんうん、
こう推理しながらやっていくと。いや、これね結構面白いんですよ。なんかその最初はみんなスタートルームから始めて、
はいはい、
なんかその、なんていうんですかね、こうマップ、マップをどんどんこう探索して広げていくんですよね、
うんうんうん、
多分だからね、なんかその未知の調査基地にたどり着いたばっかりみたいな設定なんですよ。
あ、はいはいはい、
でこう探索をして次の部屋はどんな部屋だいとか言いながら、
うん、
で なんかこうそこにはあのエイリアンのなんかこう雑魚っぽいやつが、
はいはい、
なんかこう寄生虫の雑魚みたいなのが出てきたり、
うんうん、
でそれを倒したりとかね、
うん、
でこうなんかあのアイテム集めて情報を集めて出口を見つけて、
うんうんうん、
で出口になんか確かね、巣があるんですよね、
は
あ
は
あ
はあ、
でそのエイリアンの巣をガソリンで燃やさないといけない、
うん、ああ、はい、
でそのガソリンっていうアイテムがすごく大事で、
うんうん、
そのガソリンアイテムを、まあ、パーティーみんなで何枚集めればいい、
うんうん、
みたいなね、
うんうん
うん、なんかそういう感じなんですよ、
うんうん、
でただそのなんかカード交換をするんだけど、
はいはい、
その交換をするときに、うん、じゃあジョニーお前にガソリンを渡しとくぜとか言ってでスッと交換するんだけど、
はいはいはい、
その時に感染カードみたいな
あ
ウイルスカードみたいなのを
そうだったそうだ
ったスッとねその感染した人間が渡してくる時があるわけですよ、
はいはいはい、
でそれを渡されたらその渡された人は、
うん、
あのまあ、それ見てピクってなるんですけど、
はいはいはい、
それを受け取った瞬間からそいつももう感染者なんで、
あ
もうその瞬間からこうなんかちょっとこう焦点の合わない目になってあははジョニーありがとうガソリンウォーとか言ってこのウォーはカタカナのウォーです
ね、あウォーですね、はいはいはい、
でまあそんな感じ、
あ懐かしい、
でこうゲームが進んでいくとこれすごくやっぱねなんかあの時々っていうかそのうおーってなった時が何回もあったんですよ、
あ
なんか、面白いのがなんかウイルスチェックみたいな仕組みがあって、
はいはいはい、
なんかそのチェックボードっていうところに、
うんうん、
なんかいわゆるその感染してる人は赤いカードを置いてください、感染してない人は緑のカードを置いてくださいみたいな、
はいはいはい、
でそれでこうランダムで今ここに何人感染者がいるかを調べるみたいな仕組みがあって、
はいはいはいはい、
でうん、まあちょっとこれ大事なね、はい、あの最終局面に行く前に調べとこうぜ、はい、俺たちって仲間だからな、
はい、
仲間を疑うなんて悲しいじゃんかとか言って、はい、でやったらあの自分以外全員感染者だったでそれ
あった
あーって言ってでパッて顔上げた瞬間みんなから見られてる
これがたまんないですよねあこれだからあれだ正体陰徳系の、うん、なんかもう本当になんだろう根源的な楽しみ、
そう、
うん、
ちょっとこれ久しぶりにやりたい感ないですか、
いね、
これいろんなゲーム遊び倒して何周もして、
はいはい、
ちょっとこれね今最近久しぶりやりたいなと思ってるんですよ、
なるほど、
そのカード、うん、感染カードもらって自分がそっち側になった時の、
うん、
もうなるべく顔には出さないと
そうそうお首にも出さない、
うん、これ出しちゃうとゲームが壊れちゃうからだけどあの瞬間たまらないんですよね、
あなるほど、
わかります、
いや
結構いいゲームなんですよ、
いい
っ
す
ね、なんかその穴だらけなシステムだとは思うけどなんかいろいろあるんですよ、なんかへっぽこな部分は、
あ、
まあ、でもこれ結構ね楽しいです、
ヤコ、はいはい、うん、さん1回やりました、
お
これはね1回やった記憶はあります
ね、うん、お記憶があるヤコさん、
なんか脱出成功したような気がする
ん
だ
よ
な、
これでね僕記憶にあるのはその、はい、やっぱり割とプレイする側に、うん、なんていうかそのちょっと求められるゲームで、
はいはい、
ね、いわゆるだからもう何もこれを楽しもうと思ってなかったりとか、
うん、
むしろそのなんていうか招待員とのお約束が分かってないとか、
はいはい、
そういう状態で遊ぶとねちょっともったいない部分もあるゲームなんですよ、
うん
うん、まあ、ただ今この状態ならきっとみんな楽しめると思います、
う
ん、
そうですね、
うん、
いい
なんかそういう部分もあってなんか楽しむ資格っていうのはなんか必要な気がするんだけど、うん、ちょっともう一回今遊びたいなというのがあって、
はいはいはい、
はい、サニバタイラオリジン第2位は、招待陰徳系にハマってた頃の俺ということでパニックステーションでした、
はい、
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということでじゃあよろしいですかね、
行きましょう、
第1位でございます、
はい、
サニバタイラオリジン第1位はこちらです、テテステンカレイドス、
出た、
知ってます、
これは僕やったことない
っす、ね、おーないんだ、これでもね多分
開けたら あるとか
いやでもこの見た目で
うん、思い出さないんだ
ないっ
すね、なさそうですね、
ないっすね、
おーないんだ、じゃあまあご紹介しましょう、このカレイドスは何をもってして原点かっていうと、
はい、
もうその名の通りの原点です、私が一番初めに買ったゲームです、
おー、
はい、これはねもう忘れもしない、 多分ね、前ちょっと話したヨーロッパの風に感じて、で、その最初にグッときたのは確かにカルカソンヌだったんですよ。
言ってた。
でね、カルカソンヌを国内でまあ調べて、まあ確かに普通に売ってたんですけど、
はいはいはい、
なんか、その生まれついてのひねくれ者じゃないけど、そのなんか、ちょっと違うバージョンのカルカソンヌってあるのかなとかで、いろいろ調べたんです、
うんうん。
で、そしたら、どうやら海外で買ったらなんかあるぞと、
うんうんうん。
で、僕ね、いきなり最初に見つけちゃったそのカルカソンヌが、カルカソンヌビッグボックスだったんですよ。
はあはあ、
ビッグボックス。なんか、ミニエキスパンション、拡張が山ほど入ったってやつで、
うんうんうん、
最近再販されてましたけど、
うんうん、
なんかね、もうバカみたいにでかいんですよ。もう後で後悔しましたけど、それを米アマ、アメリカアマゾンでポチったんですけど、うん
はいはいはい、
その時に、確かね、一緒に探した時に、これなんかね、なんか気になってたんですよ。レビューかなんかで見てて。で、だからカルカソンヌと一緒に届いたみたいな。なんかね、僕の記憶によるとこれが先に届いたんですよ。
なるほど。的な話じゃないの？なんか、あと何円買ったら送料が無料になるよみたいな。
それもあった気がするんですけどね。まあ、なんか、なんとなく、おぼろげな記録ですけど、あ、記憶ですけど、その、こいつが一番最初に届いたっていう記憶はね、なんかはっきりあるんですよ。
なるほど、ね。
うん。で、まあ、いきなりこれかよって言われるようなゲームではあるんですけど、
うんうん、
じゃあ、ご紹介しましょう。
はい、
カレイドス。これはですね、フランスのゲームで、
うん
あ、これもしかしてカクテルゲームス？違うのかな？なんか、メーカーはね、あ、イスタリだ。あ、イスタリでカクテルゲームスなんだ。カクテルゲームスはあれです。We Will Rock You とか、
うんうんうん
う
ん、
ああいう何ですか、こう、カンカン箱の。
うんうん、
で、はいはい、イスタリっていうのはね、なんか確か今もなくなったんだっけ？どうだったかな？イスファハンとか、Y で始まるゲームをってなんか前 T 斉藤さんがおっしゃってた古き名門です。はい、まあまあそういうその、フランスのメーカーが出してるゲームで、
うん、
ワードゲームなんですよ。
は
ーワード系、
うん、
はい、カンカンのね、なんて言うんだろう、なんかクッキーとかの詰め合わせが入ってそうな、
はいはい、
カンカンの箱を開けますと、まず絵が入ってます。絵っていうのはなんていうのかな、まあ、20センチ×30センチぐらいの、なんか結構大きな大判の厚紙で、
うんうん
うん、に描かれた絵ですね。
はいはい、はい。
で、この絵っていうのが、まあ、いわゆるだからウォーリーを探せみたいな、その、たくさん絵が描いてるんですよね。
はいはい、はい、うん。
で、この絵を立てるためのイーゼルがついてます。何ですか？立て、何立てなんて言いますっけあれ。
カード立てみたいな。
カード立てだっけ、はい、なんかほら、絵を立てかけるのをイーゼルって言いますよね、確かね。
ああ。
うん。まあまあ、なんか、こういうね、組み立て式の、こう、ついたてって言ったらいいのかな、がついてて、
はい。
で、そこにこう、絵を置いて遊ぶんですけど、
ほうほう。
もうシンプルなんですよ。なんか、元版ではアルファベットがついてるんですけど、
うん、
まあ日本人が遊ぶときはちょっとアルファベットじゃ厳しいだろうってことで、ワードバスケットのカードとかを使うんですけど、
はいはいはい、
例えば、めくって、うん、あ、例えば、あ、ひらがなのあですね、
はいはい。
ひらがなのあって書いてたら、制限時間確か2分ぐらいだったと思うんですけど、この時間以内に、
うんうんうん、
あから始まる言葉をたくさん探しましょうっていうゲームなんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
で、これが面白くて、何ですか、絵っていうのはこういろんな見方ができるわけですよね。
はいはい。
だから、この女の子の絵が描いてるけど、例えばその、明るい髪の色の女の子とか、
うんうんうん、
いう言い方もできるし、この、頭の部分に目をつけて、うん、頭っていう言い方もできる。
うん。うんうんうん、
なんかその、いろいろ形容詞とか、そういうものを使うと、結構いろんな発想が出てきて、
はいはい、
あったかいコーヒーとか
ね。いいっすね、うんうんうん。で、なんかそういうので、ただその、同じワードを2回入れてはダメ。うん、
はいはい。
まあだから、明るい色、明るい部屋とかそういうのはダメなんですよ。うんうんうん、まあだから、もういっぱいひねり出していくわけなんですけど、で、なんか得点システムも結構面白くて、例えばじゃあ、頭って書いた人、つって、はいはいはいって何人か手を挙げたら、その人たちは1点なんですよ。
はいはい。
でも例えばその、明るい髪の毛、これ誰か描きましたつって、ここはだから明るいが被ってたら1点なんだけど、
はいはい、
被ってなければ3点オリジナルのワードを出せれば。
なるほど、
うんうんうん。
まあ、だからそこでこうオリジナルのこう発想をこうひねり出していこうみたいなところも面白い、
うんうんうん
まあ、これはねあの変な話なんていうかなんでこんなに回らないんだろう。なぜなら僕が棚の上に置いてるからですね。あのすごいポップなゲームで、
はいはいはい、
なんていうかゲーム遊んだことない人でも多分すぐ楽しめるし、
そうですね。
うん、うんうん、そうそうそう。だからこれ実はすんごい回りやすいゲームなんですけど、
はいはい、
なぜでしょう。棚の上にあるから。
それしか出て
こない。そうそう。いやちょっとそうなんですよ。これが私のオリジンです。
なるほど。
だから初めて買ったゲームでもあるし、
はいはい、
初めて海外輸入したゲームでもあるし、
うんうんうん、
ルールが日本語でついてないやつを自分で調べて遊んだゲームの初めてでもあるし、
あ、
なんかね、いろんなことのオリジンはここに詰まってるんですよ、実は。
なるほど、なるほど。
うん、もう言い出したらいろいろあるんですよ。なんかここについてたおまけのカリードスっていうなんかロゴがついた鉛筆があったんですけど、
はいはいはい、
その鉛筆がもったいなくてなんか市販の日本製の鉛筆にすり替えたコンポーネントを自分流で入れ替えたゲームの原点でもあるし、
ほうほうほうほう、
他ある？
まあいろいろな意味で自分の原点だなと思って、はい、ということで、私の、サニバタイラ的オリジン、
はい、
第1位はいろんな意味で初めて買ったゲームの、カレイドスでした、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということでこれねまた今ヤコウさんのあれですね、沼にはめたゲームベスト3、
はいはいはい、
そして僕のオリジンベスト3ときましたので、
うん、
はい、第3回はこうご期待ということで。
そうですね、
はい、はい、
ぜひ。
わかりました。
いやでもねやっぱいいもんですよ。そのなんか原点ってなんか、うん、そのいつもいつもはそんな遊びたいと思わないんだけど、
はいはいはい、
なんか久しぶりになんつうかこう思い出してみるとなんかすごくこう胸の奥があったかくなるというか。
そうですね、
うんうん、僕はパニックステーション のもう汚らしいエイリアンの絵とか見てなんかこうちょっとこうほっこりしましたもんね。あの頃俺あんなことをして遊んでたなみたいな。
はいはいはい、はい、
うん、なのでやっぱこの聞いてる皆さんもねいろんなゲーム遊んで買って山ほど遊んだと思いますけど、
はいはい、
たまには自分の原点に立ち返って、うん、じゃあどうですかということで、
そうですね、
私の言葉と変えさせていただきます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ以上でよろしいですか。
はい、
あのコーナーいきますか。
はい、
はい、
ホットゲーム今やと
ヤッホー、
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
どんどんどんどんどん。
今日は誰だ。
俺だ。ヤコウです。
はい、
お願いします。
お願いします。
ちょっと入る前にこう一言いいですか。
はい、
本編があるじゃないですか。
はい、
本編などこういうゲームがありましたねっていう、 こう締めみたいな言葉があってのホットゲームじゃないですか。
どういうことですか。
なんか、うん、オープニングトーク、はい、本編、なんかそのこうこの話のなんか まとめみたいな、
本編のまとめね
あるかなと思ったけど、
あ、油断してたと。
いやいや、いつもないんで、あったら面白いかもしれんなと
思
った
んです
けど、まあ別にこれは余談です。
ダメだし。
はい、じゃあ僕の、ホットゲームはこちらです。
はい、
ラストナイトオンアース。
おー、
出ました、出ました。日本語版が出たんですけど、これは海外輸入版、は
い、めちゃくちゃ古いやつ
ですね。そうですね、これはイエーサブさんが独自で出した、シールを貼ってるゲームなんですけども、はいはい、これあれなんですよね、もう詳しいゲームの説明はしないんですけど、
はいはい、
B 級、ゾンビ映画とかが好きなら、
うんうん、
もうこれはマストバイです。
これな悩んでるんですよ、まだ。
まあ、いろんなシナリオが、これ前も説明しましたよね。
はい。
はいはい。まあ、
何回出ましたね。
何回か話してるんですよ。まあ、なぜなら僕は好きだから。はいはいはい。ですね、ちょっとまあ、コンポーネントもいろいろあるんですが、はいはい。こういうシナリオがですね、5個あるのかな、基本は。
まあ、いいなぁ。
なんか街の人をその、
うんうん、
かくまいなさいとかですね、
うん、はいはいはい、
そのゾンビが出てくる穴みたいなのがピットっていうのがあるんですよ。それをまあ爆破しなさいとか、
うん、
前説明したのはトラックで鍵とか見つけて逃げなさいみたいな、
うん、
まあまあそのシナリオを、まあ、ゾンビが出てきつつ倒すんですけども、プレイヤーはゾンビを扱うゾンビキャラクターを扱うゾンビ側の 方と、このヒーローって言われるそのキャラクターを扱う側に分かれて、まあ、対決するんですけど、まあ、大体、奇数だったら、ゾンビ側は1人。偶数だったらゾンビ側2人でもいいっていう感じですね。
ああ、そうだったかね。
で、まあ、その、太陽が明けるまでにこの最後の夜を駆け抜けていくっていう、まあ、映画っぽいボードゲームなんですけど、何が一番特徴的かっていうと、これ全部、キャラクターが実写です。
これね、カードも実写。だからあれですか、役者さんをってことですよね。
そうそうそう。
これいいよな。またこれいい顔なんですよ。
そう
なんです。はいはい、いるいる。こいついる。わかる。見たことあるよ、みたいな。
ゾンビ映画できそうな。
いわゆるなんていうんですか、はいはい、テンプレというか。
そうですね。
はいはい、いいなぁ。いや、見たことあるもん、これ。同じ人じゃないけどね。
まあまあ、そのゾンビ映画に出てきそうな、その、バールとか、あの、野球バットとかですね。ショットガンとか、まあ、そういうヒーロー側のカードとか、
はいはいはい、
そのゾンビ側の方もそのカードを使って戦うんですけども、あーカードを使いながら戦ってもいいんですけども、これもまあよくある、カードなんですよ。例えばそのゾンビがよろめいて、
ゾンビで、
武器をこう、が刺さってこう、使えなくなっちゃうとか。
ああ、はいはい、あるある。
ゾンビがその建物に溢れて、一気にこう、ヒーロー側がピンチになるみたいな演出があるカードがあったりとかですね。雨が降っ、激しい雨が降ってきたりとか。
やっぱいいな、これ。
まあ、いいんですよ。やりたいんですよ。
これはなんというか、これあれですね、やっぱゾンビのフィギュアもだし、プレイヤー側のフィギュアもちゃんと一個一個ついてるんですよね。
そうそうですね。まあ、ルールも簡単なんですよ。戦闘も、大豆振って、大豆が大きい方が勝ち。ゾンビ側は1個しか振れなくて、プレイヤーが2個振れる、みたいな。
で、最低人数は何人ですか？
2人です。
2人でできるんだ。
2人でできるんですね。
1人がゾンビ側
ですか？そうですね。はい、そうです。まあ、ゾンビを単純に何匹か、15匹やったら倒しなさい、みたいな基本シナリオもありますんで、まあ、それは2人でもできるかな、って感じ
です。息子さんは
やりたがらないですね、
それは。息子さんのゾンビは別に好きじゃない？
好きじゃないっす。
あー。
どっちかと砂川さんタイプで。
あー、なるほどね。
砂川さん。そのゾンビが好きじゃないところだけですよね。
そうですね。
その性質だけ。
うん、そうそうそう。
あー、まあ、あれですか、タイさん、どういったら、まあ、
そうなんすよ。
この世の中には2種類の人間しかいないです
ね。そうですね。ゾンビかゾンビじゃないか。
いやいやいや、ゾンビ
そこ。
あ、違うか、違う。
またやられた。
してやられました。
前振りだよ。これでもいいんだよな。
ボードもいいんですよね。
これってなんか緑のゾンビと茶色のゾンビってなんか意味あるんですか？
はい、それはですね、二人でゾンビキャラクターをやるときに、茶色側を担当する
やつ。そういうことか。なるほど、なるほど、はい。ちゃんと意味あるん
です、ね。まあ一応14体しか出てこない
ん
ですけど、
うんうんうんうん、
ボードがですね、例えばそのガソリンスタンドだったり、
うんうんうん、
なんだっけ。畑だったりとかですね。はいはい。
ヤイヤだったり
ですね。そうね。警察、発出所とか、あるあるの建物があると。まあ、病院とかもあります。
いやこれって、はい、だから今、完全日本語版が
出てます。
これ、だから全部これ。
あ、全部そうです。
テキストもってことですか？
全部日本語版です。
これ、そう言われると、これ、買っとかんといかんのかなって気がしてくるな。今、安いんですよ、あれ。
あ、安いですね。
ねえ、なんか予約でもう我慢して逃したんですけど。
あ、なるほど。
ちょっとそれでもぐらついちゃうぐらい今安くて。で、と思ってたら、豪華版が出たの見ました、
はい、見ました、見ました。
あれもやばい。車が立体でしたね。
あ、そうなんですね。
見てないですか？
見てないです。
青い車あるじゃないですか。
あ、ありますね、あります
。あれがもうバカでかい車のフィギュアがついてて。
あ、これだもん。
そうそうそうそう。
いいなぁ。
で、なんか、トークンとかも全部立体みたいですね。
あ、すごい。
やばい。ただ、英語版です。
ああ、まあまあ、そうですよね。
あれが日本語版だったらもうね、倍しちゃってます
よね。確かに。
ちょっと悩むなぁ、これ。いやー、でも、確かにマストバイ感は高いですね、これ。
これ、ゾンビ映画好きなら絶対、まあ、なんか、カードゲーム、カードの処理が結構理不尽だったりする時もあるんですけど、
うん、
まあ、それもなんか、なんかホラー映画っぽくて、うんうん、まあ、とにかくその何かしらカードを使ってこうやってると、うんうん、もう映画っぽくなっちゃうんですよね、どうしても、
うんうん、いやいいな。だからそれクテップの時にもちょっと話してましたけど、その理不尽さをなんかバランス悪いとか言ってるやつはこれ遊ぶ権利はないと思うんですよ。もう そこまで愛してこそ、
ね、まあまあそうっすね、
そうですよね、
まあ、ゾンビはバランスなんて気にしないです、
う
ん、
そうなんだよ、
そうそう、
バカ誰がある
みたいな、まあ面白いのがそのゾンビはヒーロー側に向かって必ず向かってくるみたいなルールもあるんで、そういうのも考えながらヒーローたちが動いたりするっていうのも、
いいっすね、
前も話したんですけど、これなんか男と女のキャラクターが同じマスにいると、
うん、
あの最後の夜みたいな感じで、
うん、イチャついちゃう、
イチャついちゃって動けないみたいな面白いカードもあるんですよね、
う
ん、
私たちとどうせ死んじゃうんだしみたいな、
そうそうそうそう、
最後に楽しもうよみたいな、
そうそうそうそう、そういうか面白いカードもあります、
いいな
あ、あの脳みそみたいな
はいはいはいはい、
カードもあってですね、まあまあ面白いんですよ、
やばいっすね、これなんか一人一人この特殊能力持ってるのもいいっすね、
そうですね、若いやつはなんか体力がすぐ回復するとか、
うん、
はいはい、
一応なんかだから人間はだから一応完全協力、
あ、完全協力です、
うんうん、
敵はいないです、
うん、うん、ってことですね、
はい、それは確かにあれですね、
うん、
あれ最近買ったあれ何だっけ、デッドオブウィンターとはちょっと違うんです
けど、はいはいはいはいはい、はい、あの寒すぎてポチっちゃった
という、そうそうそう、有名な
これいいな、
ちょっと意味わかんない人は寒すぎるとデッドオブウィンターポチるんですか、
うん、買いますね、これはしょうがそれはもうしょうがない、
買ったことないです
ないです、ないです、
僕はありません
そうなんだ、
いやいいっすね、はい、これちょっとまた近々ゾンビナイトやらないといけないですね、
そうですね、ぜひ、
そしたらあの僕 の, あのバンザウォーキングデッドも出すのが得れるかもしれないんで、
はい、
やりましょう、
やりましょう、ということで僕の紹介したゲームはラストナイトオンアースでした、
はい、はい、ありがとうございます、じゃあ終わっていきますか、
はい、そうですね、
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました、
そう
またお会いいたしましょう、お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。